恵みをいただく御言葉は、ルカによる福音書の24章36節から49節です。ルカによる福音書24章36節から49節、はじめに43節までをお読みいたします。これらのことを話している間に、イエスご自身が彼らの真ん中に立たれた。彼らは驚き恐れて霊を見ているのだと思った。するとイエスは言われた。なぜ取り乱しているのですか？どうして心に疑いを起こすのですか？私の手や私の足を見なさい。まさしく私です。私に触ってよく見なさい。霊ならこんな肉や骨はありません。私は持っています。それでも彼らは嬉しさのあまりまだ信じられず、不思議がっているので、イエスは、ここに何か食べ物がありますか？と言われた。それで焼いた魚を一切れ差し上げると、イエスは彼らの前でそれを取って召し上がった。アーメン。それではお祈りをいたします。復活の主、我らの愛する主イエス様、あなたを褒めたたえます。今日もこの復活のイエス様をよく見、よく感じ取り、よくこのお方について知ることができますように、イエス様どうか助けてください。今語るしもべの唇、思い、心、感情を整え、またこれに預かる一人一人の耳、そして思い、心、体、感情をすべて整えてくださいますように。ただあなたの命の御言葉、これを見つめ、これをじっくり味わい尽くす今この時でありますように、イエスをどうぞ導いてください。これからのすべてをあなたに期待し、我らの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。復活されたイエス様は、なんか幽霊だとか、あるいは、これは、なんか幻を見ていたんだ、ね、そのようなことを言う人たちがいるんですけども、その方々たちは、どうもこの箇所を飛ばして、いるようです。イエス様は霊では、ね、なんか、死んだ後の、ね、死んだ死後霊とか、なんかそういう、もの存在ではないんです。はっきりと身体を持って復活されました。しかも、ね、手や足を、ね、見なさいと言われました。まさしく私です、ね、手や足にはまさしく十字架の釘跡があります。人は、ね、永遠のものを想像することはできません。ただ神様のみが、ものを、ね、無から有を想像し、また、ね、永遠のに残るものを、それを作ることはおできになるんですけど、唯一ですね、人間が作った永遠に残るものがあります。それはイエス様のこの手の足の脇腹の釘跡です。イエス様の手に、イエス様の足に、その肉体に裂かれた釘跡、これは永遠に残ります。黙示録に書いてあります。ほふられたと見える子羊が立っているのを見た。そして生徒たちは賛美します。ほふられた子羊に、ね、永遠に栄光が賛美がありますように、ね、このほふ 捕らえた子羊、イエス様のこの傷跡は永遠に残り続け、そして生徒たちは永遠にこの捕られた子羊に対する賛美がなされてきます。なぜ捕られたイエス様がこんなに賛美を受けるのか。それはこの生徒たちが天国にいる存在理由がこの釘跡、この、ね、傷跡だからです。このほふられた子羊の釘跡、傷跡、これこそが生徒たちが天国に存在していることの存在理由だからです。だから彼らは永遠にほふられた子羊キリストを褒めたたえるんです。イエス様が十字架の上で釘打たれて裂かれて身代わりになった、ね、皆さんの身代わりになった、人類の全ての人の身代わりになってくださったから、だからイエス様を信じる生徒は皆天国に入ることができるんです。ただしこのことを信じない、ね、人々には、その恩恵に預かることはできません。ただイエス様こそ主であるということ、イエス様こそが私たちの身代わりになってくださった、十字架にかかれた、そして死んで葬られ蘇られた、蘇られた主こそが私たちの希望です。天国のに入ることのできる希望です。イエス様はっきりと、ね、私の手や私の足を見なさいって言われました。でこの時、ね、どのタイミングでイエス様が現れたか、ね、昨日のメッセージではエマオに行く途上の、ね、二人の弟子が、まみちみちイエス様のと出会って、そしてイエス様だと分かった途端にイエス様が、ね、見えなくなられた。でそのことを、ね、伝えるために再びこの、ね、エルサレムの、弟子たちが集っているところに、伝えに行った。でそれでイエス様の話をしているその真っ只中にイエス様ご自身が現れて、ね、突然ポンと現れて、そして言うんですね。この時弟子たちはもうイエス様が突然真ん中に現れて、ね、とてもとてつもなくびっくりして、ね、彼らを驚き恐れて霊を見ているのだと思った、ね、あります、この、ね、36節ですね、下の客地見ますと異本、異本の方が正しいんですけども、キングジェームズバージョンの方にはこの異本と呼ばれているところが書いてあります。36節のところ、ね、真ん中に立たれたの続きは、そして彼らに言われた、あなた方に平安があるように、加えられておりますね。キングジェームズバージョンでは、ね、しっかりとね、あなた方に平安があるように、ね、ギリシャ語ではエイレーネ、ね、ヨハネの福音書と同じ、ね、シャロームのギリシャ語です、ね、シャロームにあたる、言葉のギリシャ語エイレーネ、あなた方に平安、ね、イエス様は真ん中に立たれて、そしてあなた方に平安と、ね、呼ばれた。で平安という言葉が与えられた弟子たちは逆に驚き恐れて惑った、ね、霊を見てるのだと思いました。本当にイエス様の現れを見るに、イエス様があまりにも、ね、素晴らしい現れ方をするので人にはついていけないんですね。イエス様の口から語られた、ね、あなた方に平安があるように、その言葉、その平安という言葉と裏腹に弟子たちは恐れ驚き惑いました。しかしその恐れ驚き惑いはやがて大きな喜びへと、ね、変えられていきます。本当に人間は、もう突然ですね、そういう、イエス様のまた神様のもうあまりにのハンドリさばきに、時にはついていけないけど、しかしそれに慣れてくると、ね、そして起こったことに徐々にそれをもう気持ちの中にストンと落ちてくると、それは大きな喜びへと変わっていきます。イエス様がなさることはとてつもなく素晴らしいことです。このところにおいてはイエス様はもう死人の中から蘇った、あんなにも堂々と死んだ、あんなにも、ね、もうはっきりとみんなの目の前で死んだ、もうあんなに血をたくさん流してはっきりと、ね、息を引き取られたにもかかわらず今こうして生きている、ね、弟子たちには、ね、ちょっとしたこの納得の時間が必要でした。驚くという時間が必要でした。 例を見ているのだと思いました。そしてその弟子たちの驚き、恐れ、惑いに対して、イエス様はですね、本当に優しく、この弟子たちが、もっと驚かすことはないようにですね、イエス様は本当に優しく弟子たちを扱われます。38節で、それとイエス様は言われた。なぜ取り乱しているのですか？どうして心を疑いを起こすのですか？私の手や私の足を見なさい。まさしく私です。私に触ってよく見なさい。霊ならこんな肉や骨はありません。私は持っています。アメン。で、さらにこれもですね、下の客中異本に、ね、40節を超える。これもまた、確かにキングジェームズの方であります。この40節確かにあるんです。この40節では、イエスはこう言われて、その手と足を彼らにお示しになった。もうキングジェームズ見ましたら、はっきりと示されたと、ね、書いてあります。イエスは手と足をもう弟子たちに堂々とはっきりと示されて、で肉があること、骨があるということ、ね、触ることができるということ、そのことをはっきりと示されて、霊ならこんな肉や骨はありません。イエス様がこう言われたからには、霊には肉や骨はないんです。そしてイエス様は、復活の主イエス様を持っています。ですから、何か死んだ人の霊とか、そういう存在では決してないということをイエス様はここでもうはっきりと堂々と示されました。で、41節です。それでも彼らは嬉しさのあまり、まだ信じられないって、ね、不思議がってる。で、さらにイエス様はダメ押しをするんですね。ここに何か食べ物はありますか？それで、ね、焼いた魚を、ね、一切れも差し上げると、イエス様はそれを弟子たちの目の前で取って召し上がられました。もう幽霊であるならば、物を食べるなんてことは決してない。けれども、イエス様はもう取って召し上がられた。魚を食べました。で魚を食べて、食べたということは、ね、それが、ね、消化されて、吸収されて、ね、栄養にされて、そういうことですね。ただ、この復活の体、確かに肉体を持っております。皆さんも、ね、蘇ります。そして、それも、ね、体がある、ボディがある形で蘇ります。復活する、ね、前の、ね、この生まれながらの肉体と復活後の肉体、その栄光は違いがあると、ね、パウロは言いました。栄光があるんです。復活後の体には。そして、イエス様はその先駆けとして、蘇られました。ただ、ね、もう、手に釘跡があります、ね。槍で刺された跡もあります。このイエス様は、その、確かに肉体を取った形で、ね、幽霊という形はありません。もう、堂々と肉体を持った形で、栄光の体を持った形で、私たちに示されました。イエスはなぜここまで正々堂々と示されたかって、ね、霊ではないということを示される、ね、それもあるかもしれません。しかし、これを読んだ全ての、ね、皆さん一人一人に対して希望を持たされたんです。復活後の、ね、体があるのだ。復活した後、もうはっきりと、ほら、こんなに生きてるって、ね。見なさい。触りなさい、ね。そういうふうにイエスは、そういう形で示されました。で そして、さらに、イエス様はおっしゃいます。44節以降。さて、そこでイエスは言われた。私がまだあなた方と一緒にいた頃、あなた方に話した言葉はこうです。私について、モーセの律法と預言者と詩編とに書いてあることは必ず全部成就するということでした。アメン。ここに、おいてもイエス様は聖書を引用して、聖書をもとに、聖書を土台にしてイエス様ご自身が復活されるお方であるということをはっきりと、ね、示されました。イエス様は、ね、モーセの律法、ね、トーラーと、ね、預言者と詩編、ね、これらの書物を用いてイエス様の復活を明かしされました。イエス様は確かに、ね、現れる。モーセも、モーセは言いました。私のような指導者が後に現れる。その方の言うことを聞けって言いました。また、預言者も、イザヤ書を見ましたね。イエス様は確かに苦しみを受けられる。しかし、 このお方イエス様が再び蘇る、いつまでもこの死に束縛されておられる方ではないということを、示されます、詩編にも書いてあります。イエス様は確かに苦しみを受けられます。もう我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。もうそのままをイエス様は言いました。しかし彼が黄泉に縛られているということはありえない、ということを書いてあります。イエス様はもうはっきりとですね、このメシアであられる方は復活するということを示されました。目の前に今こうして正々堂々と一度死んだがしかし今生きているということを、これははっきりと弟子たちに示された後に、これは聖書に書いてあることですよということを、そのことをはっきりと弟子様は弟子たちに聖書を通してです、御言葉を通して示されました。御言葉こそが全ての基本中の基本、土台中の土台です。この御言葉という土台を元にして、でそれで弟子様はこのことを弟子たちに示されました。これ今の時代を生きる私たちにも同じです。皆さん一人一人は何を土台にするか、この聖書です。聖書という土台、これの中にイエス様の復活があり、イエス様の受難があり、そして皆さんが人生生きる上で必要な全ての物事があります。聖書は、本当に人間のもう取扱説明書って言ったらちょっとあれですけども、しかしありとあらゆる人間についてのマニュアルが示されております。人が生きるべき道、そしてどのようにすれば人が、壊れてしまうのか、どのようにすれば永遠の命を失ってしまうのか、どうすれば壊れてしまったこの人間性、神様のご性質、それが回復されるのか、全部書いてます。保証書付きです、保証付きです。保証書というものは、持っていかなくては、どうしようもありません。ただ、物は壊れたのに、でも保証書が、ここに置きっぱなしである、それでは保証書の意味がないですね。しっかりと壊れたものと、保証書を、持って、メーカーのところにそれを持っていけば直してもらえます。それと同じで人も同じです。保証書には期限があります。それと同じように皆さんの人生も、この保証期間中に皆さん自身がイエス様のところに行かなければどうしようもないんです。皆さんはこの聖書、御言葉という完璧なる保証がある書物、完璧なるマニュアル、これにこそ皆さんは従う気です。イエス様は聖書を開いて、イエス様はご自身について書いてあることを示されました。そしてさらに言われます。45節から、そこでイエスは聖書を悟らせるために彼らの心を開いてこう言われた。次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け、3日目に死人の中からよみがえり、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがエルサレムから始まって、あらゆる国の人々に述べ伝えられる。あなた方はこのことの証人です。さあ私は私の父の約束してくださったものをあなた方に送ります。あなた方は意図高きところから力を着せられるまでは都にとどまっていなさい。アーメン。ここでイエス様は、45節を見ますと、聖書を悟らせるために彼らの心を開いて、と言われました、イエス様は弟子たちに聖書を悟らせるために心を開かれます。ギリシャ語では、ディアノイゴ、アノイゴは、啓示録で巻物をオープンする、開く、そういう意味ですね。ディアノイゴ、これは切り開くという意味です。彼らのイエス様は彼らのその閉ざされている心を切り開かれました。イエス様は彼らの心を切り開いて、聖書を悟らせるために、切り開いて、そして言葉を、言われます。本当に私たちもですね、聖書の悟りを得るためにはイエス様から心を切り開いていただくことが、これが必要です。この聖書が悟られるためには、本当にイエス様に、聖霊様にタッチしていただく必要があるんです。聖霊様にタッチされていない人は聖書を開いても全くもって、意味不明な文字列にしか映りません。 ある人はこの聖書から、ね、もうものすごい養われて、もう顔が輝くほど、人生変わるほどの喜びを、聖書のある箇所を開くことを得るんですけど、しかし、別の人はそこを開いても、全くもって何も感じないんですね。本当に、これは、イエス様が心を切り開いて、聖書を悟らせてくださるからです。だから私たちも祈り求める必要があります。ことでお読みしました箇所は第2コリントの4章なんですけども、第2コリントの、4章、1節から、6節までをお読みします。第2コリントの4章1節から6節、こういうわけで私たちは憐れみを受けてこの務めに任じられているのですから、勇気を失うことなく、恥ずべき隠されたことを捨て悪巧みに歩まず、神の言葉を曲げず、真理を明らかにし、神の御前で自分自身をすべての人の良心に推薦しています。それでもなお私たちの福音に覆いがかかっているとしたら、それは滅びる人々の場合に覆いがかかっているのです。その場合、この世の神が不信者の思いをくらませて、神の形であるキリストの栄光に関わる福音の光を輝かせないようにしているのです。この3節4節のところに逆説的な人のことが記されています。要するに、覆いがかけられていて御国の福音が悟れない人、思いがくるまされてキリストの栄光の光が見れなくされてしまっている人のことが書かれてあります。で、彼らなんでそういう覆いがかかって、ある人は聖書から顔が輝いて心の喜びが踊るのに、もう他方の人は全くもってそれがわからないのか。そのわからない人たちの場合がこの、3節4節、彼らの場合はこの世の神がと書いてありません。4の節に、その場合この世の神が不信者の思いをくらませて、神の形であるキリストの栄光にかかる福音の光を輝かせないようにしている。ですから、この世の神、この世を支配する者、悪魔サタンや、あるいはこの世に属するあらゆるものが、ありとあらゆるものが、このキリストの栄光の御顔の光を輝かせないように塞いでるんですね。思いが塞がれている人は、この御言葉からキリストの栄光を見ることはできません。また、イエス様のその栄光を、それを知ることはできません。心が、思いが、くらまされて、肉によって塞がれ、あるいはこの世の、神によって塞がれてしまっているならば、それはイエス様の栄光を知ることはできません。誠に終わりの時代ですね、本当に大都会というところはいろいろな御言葉の種がまかれても、それをついばむ鳥の巣で満ちております。この世の諸々のインターネットとかニュースとかゲームとか、パソコンとか、いろいろとですね、思いをくらませるもので満ちております。そちらの方に思いが、縛られて、思いがそちらの方に、例えばゲームの方に掴んでしまっているならば、神の栄光が、ここに現れても全く見ることもできない、知ることもできないんです。昨日、エマオに行く途中の、二人、彼ら、思いが握りしめられていた。プラテをされていた。だから、彼らイエス様が目の前に現れても、そのイエス様の栄光、イエス様の美しさ、麗しさを見ることはできませんでした。イエス様だと知らずに、ただ普通の人だと思って、暗い顔つきで、イエス様を目の前にして、あなたはイエス様がここ数日起きたことを知らないんですか？そんな風に、トンチンカンなことをしてしまうんです。この世の神、それが思いをくらませて、キリストの栄光を欠かせないということがあります。しかし、イエス様の御言葉、 御言葉を悟らせるのはイエス様が心を開いてくださることによってです。だから祈る必要があります。ね、イエス様は今この聖書のことは見てもわかりません。ただの文字面に見えます。イエス様は助けてください。どうかこの御言葉からイエス様あなたの栄光の御光を輝かせることを私たちに見せてください。祈り求める必要があります。イエス様私に触れてください。イエス様タッチしてください。そしてイエス様の名前によって願い求める必要があります。するならばイエス様は生きておられますから、ね、祈るならば心が、ね、光り輝いてくるんですね。昨日もですねあるイラン人の方々に福音を伝えたんですけども、初めはですねもう聖書が開けないんですね、まあ、言葉の違いによって、詩編を開きたいって、ペルシャ語で詩編はマズオメルって言うんですけどマズオメルマズオメル言うんですけど目次を見てもわからないんですね。でそこでもうそのまま御言葉、ね、福音を語りました。イエス様は羊飼いで、ね、そしてそのイエス様は生きておられる今イエス様の名前で、ね、祈りましょうって言って、まあ、彼ら英語はちょっとだけ通じるんですから、ね、Jesus help me in Jesus name Amen。この、ね、たった4単語の祈りだけで彼らの顔がですねパッて明るくなったんですね。イエス様助けてください。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。したらイエス様、イエス様の名前で祈られたからにはイエス様が働かざるを得ないんです。そして彼らの、ね、心が、あ、イエス様がいるのだという、なんかそういう感じがして、顔が輝いて、ね、光り輝き渡りました。そして本当に、それからは本当に心を開いて、心を和やかにしました。イエス様に祈る必要があります。御言葉がわからない、聖書が開けない、イエス様の栄光よくわからない、聖書を開いても何か文字面にしか見えない、こういう場合は祈るべきです。イエス様にお願いするならばイエス様は皆さんの心を開いて御言葉を聖書をわかるようにしてくださるんです。続いてこの第2コリント4章の、5節からお読みしますと、私たちは自分自身を述べ伝えるのではなく、主なるキリストイエスを述べ伝えます。私たち自身はイエスのためにあなた方に仕えるしもべなのです。光が闇の中から輝き出よと言われた神は、私たちの心を照らし、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせてくださったのです。アーメン。光になるお方はイエス様です。このイエス様のその栄光の光を輝かせてくださる。本当にこれ聖霊様の道からによるものです。イエス様を伝えようとして、ね、イエス様ではなく自分自身を伝えようとする、ね、やり方人はいますけど、それは間違ったやり方です。伝える向きはイエス様です。でイエス様は生きておられるんだよ、イエス様というお方こそがあなたの救い主ですよ。これをこそ伝えるべきであって、ね、ほら、キリスト教を信じたら私はこんなに、ね、なりました。今、ほら、こんなに頑張ってるでしょうでは、ね、そういうことではないんですね。私たちは自分自身を述べ伝えるのではなく、主なるキリストイエスを述べ伝える。ね、そして、ね、こう告白するべきです。私たち自身は、イエスのためにあなた方に仕えるしもべなのです。アメン。イエスのためにです。あなた方に仕えるしもべ。これは全部イエス様の家です。ね、イエス様抜きのあなたのしもべではないんですね。イエス様のためにあなた方に仕えるしもべになるべきです。そして、ね、光が闇の中から輝きだよと言われた神は、私たちの心を照らし、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせてくださる。アーメン。知識が足りてない。ね、イエス様を知る知識がない。聖書を開いても何かわからない。知識が与えられないということは、ね、本当に主に求める。ならば、主は、その知識の開きを、ね、切り開きを与えてくださるんです。でこの、ね、第2コリント4章の直前の、3章の後半の方に、ね、モーセが が、ね、あの主と交わってそしてそのモーセの顔が、ね、光り輝いた、その様があるんですが、しかしモーセは、ね、その顔に覆いをかけてしまってその光を、ね、遮ってしまったというところがあるんですけども、しかしですね、14節から、第2コリント3章の14節から、18節もお読みしますと、ね、第2コリント3章の14節から、しかし、イスラエルの人々の思いは鈍くなったのでです。というのは、今日に至るまで古い契約が朗読されるときに、同じ覆いがかけられたままで、取り除けられてはいません。なぜなら、それはキリストによって取り除かれるものだからです。ね、このユダヤ人たち、今もなお、シナゴーグにおいて古い契約が朗読されているんですが、しかし彼らの心に覆いがかかったままで、ね、もう本当に彼ら頭脳の明晰です、ね、もうトーラーを暗記するともう IQ が、ね、本当に格段に上がった人のような頭が良くなる。ですからそんじょそこらの、ね、知識だけで伝道する伝道者、宣教者には立ち打ちできないんですね。覆いがかけられてしまったままなんです。しかし取り除けられて、ね、この14節の後半見ますと、それはキリストによって取り除かれるものだからですと書いてあります。ユダヤ人たちの心の覆い、それは人は、ね、取り除くのはもうよほどもう彼らをしのぐ IQ の人でなければ、まあ、論破することは無理でしょうけれども、覆いを取り除くのはキリストです、ね、キリストだと書いてあるんですね、この14節に。なぜならそれはキリストによって取り除かれるもので、15節、かえって今日までモーセの書が朗読されるときはいつでも彼の心には覆いがかかっているのです。しかし人が主に向くならその覆いは取り除かれるのです。主は御霊です。そして主の御霊のあるところには自由があります。私たちは皆顔の覆いを取り除けられ、鏡のように主の栄光を反映させながら栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。アメン。もうはっきりと書いてありました。御霊なる主の働きによる、聖霊様が、ね、この覆いを取り除いてくださる。じゃあそのきっかけ、そのタイミングがいつからか、そのタイミングが16節です、ね、人が主に向くなら、ね、人が主に向いたタイミングからその覆いの取り除きは始まるんです。私たちはこの御言葉を、ね、主に知識に至るために本当に心を主にまず向けるところからです。心を主に向けて、そして覆いが取り除かれて、どんどんとこの主の栄光、隠されていた主の栄光が、光がどんどん輝き渡るようになっていきます。どうか皆さん、この主に心を向けて日々聖霊様の力添えを得て、この復活の主の素晴らしさ、その高さ、広さ、長さ、深さはどれほどであるか、ますます知っていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、光であられるイエス様、ますますあなたの光を示してください。そのために主よ、私たちの心がもし塞がれているならば、それを切り開いてくださるように、あの復活の主が弟子たちの心を切り開いて御言葉が悟るようにしてくださったように、私たちも御言葉をもっともっと悟ることができますように、イエス様働いてください。御霊のある主よ、私たちに覆いを取り除けて、そして主の栄光を反映させてくださいますように、鏡が光を反射するように、私たちも本当に主の栄光をよく反射する、そして人々に主の栄光を届けるものでありますように、どうか我らを助け導いてください。今日あなたからいただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。ハレルヤ、愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主と相対して私たちがいるならば、主よ、私たちの顔は光り輝くはずです。主と私たちが相対して主よいるならば、私たちの言葉もピカピカと光るはずです。主が光だからです。主よ、あの御国においては太陽はいらないと書いてあります。それは主ご自身があの太陽より完璧な光 り輝くお方、宝です。この太陽を私たちがいくら浴びたところで、その太陽の光を私たちはまだ他の人に及ぼすことはできません。でも主よ、私たちがあなたというこの完璧な御光に照らされて、あなたと本当に向かい合っているということができるとするならば、祈ることで、賛美することで、御言葉と向き合うことで、主よ、その違いを持つにつれて、私たち自身はあなたと向き合ったという、その光り輝きが私たちの言葉や私たちの表立った行動の一つ一つ、そして私たちのこの表情の一つ一つを通して、主よ、豊かに輝き、まだ反射することができることを感謝いたします。あなたはもうすでに旧約時代において、このモーセを通してそれが可能であることを、あなた自身がそれを私たちに示してくださいました。モーセの時も今も、主よ、本当にあなたのこの法則は変わらず、私たちがあなたと向かい合うということさえすれば、私たち自身も輝く存在になることができるということです。あの昔の人々はあの輝きに耐えられず、自分たちのこの主に向いていない心を直そうとしないで、モーセの顔に覆いをしてしまいました。主よ、私たちはその輝く御光を覆いで隠すものではなく、主よ、それを本当にもっともっとあらわにして、もっともっと自分自身も向き合い、そのようになりたいという願いを持った者として、この新約の聖と本当に一人一人が信じれば万人祭司としてのその幸いと栄光を与えてくださったことを感謝いたします。あの昔の時代は選ばれた人のみがあなたの御前に行きました。でも主よ、あなたの体が、あの十字架において、あの十字架において、あなたの体が裂かれた時、主よ、私たちの様だけであったあの幕屋は裂かれて、そして主よ、誰でも信じる者はあの幕屋へと進み行き、死聖所において会ってくださる神と会うことができるように祝福してくださったことを心から感謝いたします。主よ、あなたの裂かれた体が私たちの、私たち一人一人に残してくれたこの恩恵をしっかりと信じて、私たち一人一人があなたの御前に進みゆくことができますように、そしてあなたの御顔を仰ぎ見ることができますように、あなたの御怒りを私たちの思い、心、感情、霊魂、魂、手足の技に目いっぱい受けて、そして主よ、プライドこなく光の技をなすことができますように、主よ、あなたが祝福してください。私たち自身が本当に誰か、私たちの周りにこの輝きを増している人がいるならば、私たち自身もあなたと直接向き合い、光り輝く人となるために、自らあなたに向き合う、その信仰を持った一人一人となりますように祝福してください。今日私たちにあなたが与えてくださったこの大いなる御言葉を心から感謝して、私たちの主イエスキリストに感謝してお祈りいたしました。アーメン。朝の初めの時間です。不完全なものではなく、完全な思い、心、感情を主に捧げましょう。当然のこの時間です。心を引き締めて主に向かいましょう。カインとアベルはしかっとした存在であり、私たちの重い心、感情もカインに直するかアベルに直するか、自分の意思によって決定されます。 主に捧げるこの捧げ物を心を引き締めて、心を引き締めてしっかりと主の御前において捧げましょう。